皆さんおはようございます。昨日の午後、リュートピアで天井の音楽スペシャルコンサートが行われました。ご参加された方々もおられると思います。出演なさられた方々の中に、ウクライナのご出身のオクサーナ・ステパニョックというソプラノの歌手の方がおられました。で、ウクライナ支援の一環としての意味のあるとても素敵なコンサートでしたね。賛美演奏は、聴く者に癒しと恵みと誠喜びを、生きる力をもたらしてくれる、そういうとても大切なお働きなんだなということを改めて実感させていただいた次第です。感謝でした。一言祈ります。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。2月24日以来、激しい厳しい戦闘が継続しておりますけれども、どうか神様、イスラエルの、いや、ウクライナの国民に平和をどうか回復させていただけますようにお願いいたします。人々の賛美を回復させていただけますように。ウクライナ、平和の初夏が来るように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。先週の手術礼拝に続いて、今朝もヨハネの黙示録の御言葉に預かってまいりましょう。一章一節を見ますと、イエス・キリストの黙示と言われています。この黙示とは超自然的な幻による啓示のことで、それまで隠されていたものが覆いを取り除かれて明らかにされることです。よく地域や会社などで功績のあった人を称えるために銅像を建てることがありますよね。そのような銅像を作るときには、周りに幕などをかぶせて覆いをして、一旦見えなくしていきます。そして覆いの中で銅像の取り付け工事が行われていくわけです。やがて完成の時が来て、出来上がった像を一般に公開する時には、銅像の覆いを取り除く除幕式が行われますね。その幕が取り除かれますと、中から完成したブロンズ像が出てくるわけです。その除幕にあたる言葉が、黙示という言葉のもともとの意味とされています。ですから、このヨハネの黙示録は、イエス・キリストの弟子ヨハネを通して、神様がご自身の御心を除幕してくださった書物なんですね。それは決して不気味なおどろおどろしいものではなく、神様の救いの歴史の完成の時、終末に関する福音が語られている、とても大切な書物ですね。先ほど司会者にお読みいただきました一章四節を見ますと、ヨハネからアジアにある七つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるようにと言われています。 ここにはヨハネの黙示録がどなたによって書き記されたかということが示されています。ヨハネの黙示録を書き綴ったのはヨハネですが、そのヨハネを動かし、ヨハネを通して終末に関する福音を書き記させてくださったのは父、子、聖霊なる三位一体の神様であられるというのです。ですからこのヨハネの黙示録の誠の差出人は神様ご自身なのだというのです。その差出人の第一は四節中ほどに、今おられ、昔おられ、やがて来られる方からと言われています父なる神様です。その差出人の第二は四節の後半に、その御座の前におられる七つの御霊からと言われています御霊なるご聖霊です。差出人の第三は五節に、確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストと言われていますイエス・キリスト様です。つまりこのヨハネ黙示録の誠の差出人は三位一体の神様なのだというのですね。このように聖書が私たちに示している神様は三位一体のお方であられます。私たち人間は一人のうちに一つの人格しか持つことはできません。しかし聖書の神様は一人の存在のうちに三つの人格といいましょうか、威嚇をお持ちの方であられます。それは父と子と聖霊のことです。父とは目には見えないけれども、この天と地を創造され、全世界をすべおさまたも天の父なる神様のことです。子とは目に見えない神様が人となられてこの地上においでくださり、私たち人類の、私たち全人類の罪の身代わりとなって、あの日あの時エルサレム郊外のゴルゴダの丘で十字架死を遂げ、死んで三日目に死者の中からご復活されたイエス・キリストのことです。聖霊とは私たち一人一人のうちにイエス様の十字架の死と死からのご復活が私の罪のため救いのためと信じ告白させてくださるお方であり、信じてバプテスマを受ける者のうちに内住していてくださるお方です。またイエス様を信じる私たちのうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊様の実を結ばせ、イエス・キリストの身からとなる教会を立て上げさせてくださるお方であられます。この父、子、聖霊なる三位の神は、その本質と力と永遠性ということにおいては全く等しく、唯一の神の本性の中で統一されています。これを三位一体と呼びます。そしてこのヨハネの黙示録を書かせてくださったお方こそ、その三位一体のお方ご自身なのだというのです。父、子、聖霊の三位の神様が総力を挙げてご自身の御心を呪縛してくださったほど、このヨハネ黙示録は大切な書物なんですね。そして私たち一人一人が信仰の身支度を整えて、イエス・キリスト様を明かし、再びおいでになられるイエス様を待ち望んでいくべきことが、ここに順々と述べられているわけですね。ちなみにある聖書学者は次のように述べています。新約聖書の中で主イエス・キリストの十字架に関しては375回、復活に関しては144回、再臨については318回記されていると、そのように述べています。イエス様の再臨に関する事柄が 復活に関する事柄よりも多く書き記されているということはちょっと意外に覚えるかもしれません。それほどイエス様のご再臨、すなわち終末を待ち望む生き方は重要なのだということですね。また私たちが私立礼拝ごとに告白しています使徒信条の中にも、主は賢より来たりて生ける者と死に至る者とを裁きたまわんと主イエス様のご再臨を待ち望む祈りが捧げられています。先ほど申しましたように、このヨハネ黙示録の差出人は第一に今おられ、昔おられ、やがて来られる方と四節中ほどに言われています天の父なる神様です。聖書の冒頭に、はじめに神が天と地を創造されたと言われていますように、神様は天と地を創造され、天地万物生きとしけるすべてのものを、天地万物すべてのものが作られる以前からおられた、今おられ、昔おられ、やがて来られるお方なのですね。やがて世界の救いの完成のために再び天からイエス・キリスト様を使わせてくださる、しかも永遠に私たちと共に今下もお方であられます。この今から1900年ほど前の黙示録が書かれた時代は、ローマ皇帝ネロやドミティアヌス皇帝による国家権力によって教会とクリスチャンたちが厳しく迫害された時代でした。クリスチャンたちが捕らえられて獣と戦わせられたり、火あぶりにされたりして殉教の死を遂げていった時代でした。教会からすれば、私たちの信頼しているあの人もこの人も捕まった、あのペテロ先生もパウロ先生も殉教したというようなことが教会の中に次々押し迫っている時代でありました。神様を信じる教会の中にどうしてこのようなことが起こるのだろうかという、そのような試練の時代でありました。私たちの現実においても、教会に行って神様を信じているのにどうしてこのようなことが次から次へと起こるのだろうかというようなことが一切ならずありますよね。そんな時、私たちはとかく、これでも神様はおられるのだろうかと言いたくなるような時がありますね。ヨハネの生きていた時代はまさにそのような時代、試練と観念と迫害の時代でありました。紀元後90年代にヨハネ自身もドミティアヌス皇帝から迫害を受けて、エペソの南西90キロほどのところにあるパトモスという島へ一人島流しにされる晩年を余儀なくされていたのです。しかしそのような厳しい中にあっても、ヨハネはひたすら教会のために祈り、教会の行く末を日々案じていたことでしょう。その時、父なる神様は幻を通して、今おられ、昔おられ、やがて来られる方がと、ヨハネにご自分の姿を表してくださいました。父なる神様は永遠から永遠に今下もお方であり、地上の教会がさまざまな試練にあっているのを決して見過ごしにしておられるお方ではない。神様は今私たちの直面している困難を見ておられ、あなたの苦しみと忍耐を知っておられるお方なのだというのです。このヨハネ黙示録の差出人は第二に、その御座の前におられる七つの御霊からと四節の後半に言われています御霊なるご聖霊です。ここで言われています七つの御霊とは、聖霊が七つの霊であるということでは決してありません。ヨハネ黙示録の中には象徴的なシンボルがたくさん出てきますが、そのシンボルの中でも特に数字が大切な意味を持っているようです。 7というのはユダヤ人にとって完全数ですね。あの天地創造の御業は7日目に完成されました。そのところを聖書は次のように綴っています。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものと、聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであると、創世記2章1節から3節に記されている通りです。また、7というのは、父なる神、子なる神、聖霊なる神の3と、世界は東西南北の4つの要素がありますから、神様と東西も世界の東西南北の数、すなわち3と4を合わせた7という数字が完全数だと理解されています。ですから、ここに言われている7つの御霊というのは、完全な御霊、すなわち聖霊様の豊かな多様の働きと賜物を意味しておりましょう。さらにこのヨハネ黙示録は1章4節に記されていますように、アジアにある7つの教会に宛てて差し出されています。この7つの教会というのも、神様は7つの教会だけを選んだというのではなく、この7は完全数ですから、全世界のすべての教会を指し示していると言えましょう。その7つの教会、すなわちすべての教会に対して、御霊なるご聖霊は豊かに自由に主権的に働いてくださるというのです。そのご聖霊の働きの中で一番大きなことは、イエス・キリスト様を私たちに分からせてくださるお働きですね。イエス様の十字架の御業がどんな意味を持っているのか、私にとってどのような意味を持っているのだろうかということを分からせ、信じさせてくださるお方が御霊なるご聖霊であられますね。聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することができないと、コリント人への手紙第1、12章3節に言われている通りですね。またご聖霊はイエス様を信じる私たち一人一人のうちに賜物を与えてくださり、イエスキリストの御体となる教会に喜んでお使い申し上げ、イエス様の教会を立て上げさせてくださるお方であられます。またご聖霊はイエス様を信じる私たち一人一人を御霊の身に預からせて、イエス様に似たものと作り変えてくださるお方であられます。このヨハネの黙示録の第3の差出人は、確かな証人、死者の中から生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストからと五節に言われていますように、イエス・キリスト様です。この一章五節においてイエス様はまず確かな証人と言われています。イエス様は父なる神様の一人子であられるにもかかわらず、卑しい人としての姿を持ってこの地上に誕生され、十字架死に至るまでの33年間忠実に父なる神様を人々に明かしし続けてくださいました。この黙示録の著者ヨハネはイエス様のご生涯を最も身近なところで見続けた人です。かつてヨハネはあの日あの時イエス様が12歳の女の子を、タリタクム、少女よあなたに言う、起きなさいと言って死者の中からよみがえらせられた時にも、またイエス様が 嵐の吹きさぶガリラヤ湖の波の上を歩いてきた時にも、ヨハネはそこにいて、そのイエス様のお姿、言動を目の当たりにいたしました。またイエス様が、来よう、あなたの罪は許されたと言って、中部の人を癒された時にも、またゲッセマネの園で、イエス様が血のような重たげな油汗を滴らせて祈られた時にも、夜通し祈られた時にも、ついにイエス様が捕らえられて全人類の罪の身代わりとして十字架死を遂げられた時にも、ヨハネはいつもいつもイエス様と行動を共にし、イエス様の語られたお言葉を直接聞き、イエス様のなされた御業を目の当たりにしたところの直弟子中の直弟子でありました。そのヨハネはもう一つのヨハネ福音書において、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると申しました。またイエス様は父なる神様に向かって祈られた時に、ご自分が世界の創造される前から父なる神様と共に存在しておられたことをこのように祈っておられます。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、と、そうイエス様は十字架死を前にして祈っておられます。そのように永遠から永遠に父なる神様のもとに子なる神として存在しておられたイエス・キリスト様だけが、この地上に人間としておいでになられたのですよね。そしてイエス様は父なる神様を証しし続けてくださいました。イエス様がお生まれにならなかったならば、イエス様がおられなかったならば、父なる神様がどのようなお方なのか私たちは知り得ません。イエス様というお方は罪と暗黒に閉ざされていた人類に光を与えて、天の父なる神様はこのようなお方ですよと私たち一人一人に教え示してくださるお方であられます。ある時弟子たちからイエス様はこのような問いかけを受けられました。主よ、私たちに父を見せてくださいと求められた時に、イエス様は私を見た人は父を見たのですとお答えになられました。イエス様はまた、私と父とは一つです。本質において同一です。私と父とは一つですと言っておられます。そのようにイエス様はこの地上生涯を父なる神様の確かな証人として歩まれたのでした。次にイエス様はヨハネの黙示録一章五節において、黙示録一章五節において死者の中から最初に生まれた方と言われています。この言葉を踏まえながら、聖書の新約聖書の後ろの方のコリント人への手紙第一十五章を見ますと、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと言われています。ですからイエス様を信じる人は死んで永遠に終わりではなく、やがて必ず復活します。無ではない。イエス様を信じる人はこの地上の命を終えた後、死んで終わりではなく、無ではなく、やがて必ず復活すると聖書を通して神様は約束なさっておられます。その保証としてイエス様は確かに十字架上で死なれましたが、初歩として最初に復活してくださいました。イエス様が再臨されますとき、主イエス様を信じている人は復活させられるのですが、 その復活の保証はどこにあるのかといえば、まことの神でありまことの人であられたイエス・キリストがまず初めに初歩として復活されたこと、復活されたところにあります。イエス・キリストの復活はやがてイエス様を信じる者たちが復活する初歩だというのですね。さらにイエス様はヨハネ黙示録一章五節の中ほどにおいて、地の王たちの支配者であるイエス・キリストと言われています。王の王、キング・オブ・キングスとメサイアのハレルヤコーラスで歌いますよね。ヨハネはイエス様のことをそのように呼びました。栄光の王としてやがてこの地上に再臨されるイエス様は、今は死者の中からの初歩としてよみがえられて天に神様の身元にお帰りになっておられます。しかしやがてこのお方は再び来られるのです。そのことが次の一章七節においてもこのように述べられています。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。光アーメン。やがてその日その時、イエス・キリスト様が再びおいでになられる時に、あのイエス・キリストを十字架につけイエス様を差し貫いた人たちが、このイエス様に嫌でも目にかからなければならない日が来るというのですね。しかもその日にはイエス様は世界の王としてこの世界を支配されるお方としておいでになられると、ここに予告されています。そのお方から私はこの手紙を授かったのだとヨハネは述べています。最後に一章八節を見ますと、神である主、今おられ昔おられやがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファでありオメガである。アルファはギリシャ語アルファベットの最初の文字であり、オメガは最後の文字です。ですから父子聖霊なる三位一体の神様は、天地創造の歴史の始めから世の終わり終末に至るまで全天全地を支配される永遠の神、歴史の主、あなたの救い主であられます。私たちは日ごとにご聖霊に導かれ、教会の交わりに預かり、再び来たりたもイエス様を待ち望みつつ、イエス・キリストも明かし続けてまいりましょう。父御子と御霊の命に預かって、希望に生きるキリストの民、キリストの終末論は新しい天地の到来、救いの完成。祈りいたします。天の父なる御神様、なおも至らぬものでありますけれども、日々あなたの御言葉に預からせていただき、賛美をもって祈りをもって主イエスキリスト様をいよいよ知り、知らしめさせていただけますようにお願いいたします。あなた様はこの地上における子供と事象をすべて見ておられ、ご存知であられます。あなたの御心がなされますように。平和が、停戦が、回復が備え、導かれますよう、愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。